た魔女が箒で空を飛んでいて、妖精さんたちがお花畑で遊んでいた昔昔の遠い国でのお話です。ある深い深い森の中に、とっても大きな体でとっても力持ちの黒熊さんが住んでいました。黒熊さんは見た目はとても恐ろしいのですが、心はとてもとても優しい男の子です。黒熊さんはいつも蜂蜜を分けてくれる蜂さんたちの巣がある大きな大きな木の斧の中に住んでいました。とてもとても大きな木なので、森のどこにいてもその木の場所がわかります。そして、黒熊さんもその大きな木に負けないくらい大きな体をしていましたから、森のみんなに頼りにされていました。その木の周りでウサギさんたちと踊ったり、鳥さんたちと歌ったり、黒熊さんは幸せに過ごしていました。ある日のことです。黒熊さんがお昼寝をしていると、森に住む山猫さんが訪ねてきました。やあ山猫さん、今日はどうしたんだい。実は黒熊さんに蜂蜜を分けてもらいたくって。蜂蜜？蜂さんたちはまだ蜜を集めている最中だから、僕のを持っていくといいよ。ありがとう黒熊さん、それじゃあもらって帰りますね。山猫さんは黒熊さんにお礼を言うと、蜂蜜が入った壺を持ってお家に帰っていきました。そして次の日、また山猫さんは黒熊さんのところにやってきました。やあ山猫さん、蜂蜜は美味しかったかい。こんにちは黒熊さん、実はその蜂蜜なんだけど、また分けてもらえませんか。また？いいよ、持って行って。ありがとう黒熊さん。山猫さんはまたお礼を言ってお家に帰っていきます。そして次の日も、その次の日も、黒熊さん、また蜂蜜を。そしてまた次の日も、黒熊さん、ごめんなさい、蜂蜜をまた分けてもらえませんか。いつもおっとりしている黒熊さんもさすがに慌てます。ごめんなさい山猫さん、そんなに持っていかれてしまったら僕が食べるのがなくなってしまうよ。一体どうしてこんなに蜂蜜が必要なんだい。黒熊さんが尋ねると、山猫さんは恥ずかしそうにあたりをキョロキョロ見回していましたが、やがて小さく言いました。実は奥さんのおっぱいがお乳が足りなくなってしまって、 どうも子供たちがたくさんおっぱいを飲みすぎているせいなんだ。だから奥さんに栄養をつけてほしくって、それで蜂蜜をあげていたんだね。黒熊さんはそれを聞いてから、家の中にしまってある蜂蜜の壺の前に行き、腕組みをして何やらうんうんと唸っています。よし、決めた。そしてそうつぶやくと、取っておいた蜂蜜を全部袋に詰め、山猫さんのところに戻っていきました。山猫さん、僕の蜂蜜、全部あげるよ。奥さんに飲ませてあげて。でもそんなことをしたら、黒熊さんの分が。いいんだ、僕は木の実がまだあるし、ハチさんからまた分けてもらうから。黒熊さんはそう言うと、蜂蜜がたっぷり入った袋を持って山猫さんのお家に向かいました。山猫さんのお家では、山猫さんの奥さんが子供たちにお乳をあげているところです。でも山猫さんの奥さんはなんだかげっそりしています。ああ、黒熊さん、蜂蜜をいつもありがとうございます。いえ、気にしないでください。それよりずいぶんと痩せましたね。ねえ、今度産んだ子たちがずいぶんとお乳を飲むもんですから。山猫さんは子だくさん、何匹もの子猫はおっぱいに群がってお乳を吸っています。いや、その中に何か白い毛が見えました。黒熊さんはその白い毛に手を伸ばし、ひょいっと持ち上げます。するとどうでしょう、一見山猫さんの子供のようにも見えますが、黒熊さんにはすぐわかりました。山猫さん、この子は山猫じゃなくて熊の子供だよ。え？そうです、山猫さんの子供たちに混じっていたのは真っ白な毛をした熊の子供でした。きっとこの子がたくさんお乳を飲んでいたから、他の子の分が足りなくなっていたんだ。そんな、いつの間に紛れ込んだのかしら。でも困ったなぁ、私たちにクマの子供を育てるなんてできないよ。山猫さん夫婦はその真っ白な子グマを見て、うんうんと唸っています。このクマさんはその子に話しかけてみることにしました。僕は黒クマ、君のお名前は？キュー。え？なんて言ったんだい？キューキュー。おやおや、困りました。なんとこの子は黒クマさんたちの言葉が喋れないようなのです。もしかしたらこの森の子じゃないのかもしれない。山猫さんは言いました。だとしたらきっと親から破れてしまったんだね。どうしましょう、きっと探しているわ。小さなクマ、白クマさんは黒クマさんと山猫さんたちの間で視線をキョロキョロと動かし、とても怖そうです。その姿を見て黒クマさんは決めました。山猫さん、この子は僕が預かるよ。毛の色は違っても同じクマだからね。そして白クマさんを拾い上げると、大きな木の家に帰っていきました。さてさて、気 君は何を食べるんだい？そう。黒クマさんは白クマさんの前にいろいろな食べ物を広げます。木の実、松ぼっくり、木いちご、コケモモと、白クマさんが蜂蜜の前で立ち止まりました。キューキュー。そうかい、君はこれが好きなのか。黒クマさんはそれから白クマさんのために森の中を歩いて、ハチさんから蜜を分けてもらってきました。白クマさんは黒クマさんが持ってきたハチミツをとても美味しそうに食べました。黒クマさんはそれが嬉しくて、自分が食べるために集めた分まで白クマさんにあげてしまいます。キューキュー。そうかいそうかい、美味しいんだね。それから黒クマさんは白クマさんを蜂蜜で育てることにしました。けれど不思議なことに白クマさんはキューキュー。どうしたんだい、こんなに暖かくて気持ちのいい日なのにお日様に当たらないなんて。どうやら暖かいのが苦手なようです。だから黒クマさんは白クマさんに木の実やポケモンを集める手伝いをしてもらうことができません。黒クマさんはずっと一人で働き詰めです。けれど黒クマさんは白クマさんに何も文句が言いませんでした。そして何日も、何週間も、何ヶ月も過ごすうちに、言葉はわからないけど、黒クマさんと白クマさんはとても仲良しになりました。けれど黒クマさんは、自分の分まで蜂蜜を白クマさんにあげていたので、あんなに大きかった体が、だんだんと小さくなっていきます。そして秋の、とてもとても強い風の吹く日のことです。黒クマさんは白クマさんと一緒にうろの中に隠れていましたが、日頃の疲れからかだんだんと眠ってしまいます。参ったなぁ、冬に向けて食べ物を貯めないといけないのに、これじゃ木の実が全部落ちてしまうよ。いや、それよりも眠くて眠くてしょうがない。いけない。これじゃあ。キューキュー。いけないいけないと思えば思うほど、どんどんと眠くなっていきます。そして白クマさんの鳴き声を子守歌に、黒クマさんは深い眠りの中に沈んでいきました。そして、黒クマさんが再び目を覚ました時です。なんだか随分と寒いなぁ。これはどうしたんだい？なんと家の周りにもうず高く雪が降り積もっていたのです。黒クマさんがうっかりと何日も寝過ごしている間に、季節はすっかり冬に変わっていたのでした。いけない、これじゃあこの子の食べ物が全然足りないぞ。黒クマさんがいつも用意していた食料は一人分、そこに白クマさんがやってきたので、もうほとんど食べ物も残っていないのでした。なんてことだ、こんな時に寝過ごしてしまうなんて。キューキュー。青ざめる黒クマさんを白クマさんが不安そうに見つめます。はあ、大丈夫だよ、心配はいらない。黒クマさんはそう言いましたが、本当は不安で押しつぶされそうでした。それから一日、また一日と過ぎていくたびに、食料はどんどん少なくなっていきます。参ったなぁ、これじゃあとてもこの冬は越せないぞ。黒クマさんは残ったわずかな食べ物を見て思いました。少しずつ食べ ていけば一人分にはなるかもしれないけれど、とても二人には足りない。キューキュー。白駒さんはまだ小さいから、それが分からず隙間から入ってきた雪で遊んでいます。黒駒さんはその可愛らしい姿を見て決心をしました。その日の夜です。白駒さんは眠ったのを見て、黒クマさんはのそのそと泥から這い出しました。ブルブルブル。冬に外へ出るのは初めてだけど、ずいぶんと寒いんだな。黒クマさんは白クマさんを守るためにわずかな食料を残して家を出ることにしたのでした。せめて何か薪の実でも残っていれば、そう思って冷たい雪の中を歩き回る黒クマさん。しかし見渡す限り一面白クマさんの毛のように真っ白です。とても食べ物は見つかりそうにありません。やれやれ、困った困った。そして何日か歩き回ったところで、黒クマさんはお腹が空いて動けなくなってしまいました。風をしのげる大きな岩の陰で黒クマさんは横たわりました。黒クマさんは今にも自分が死んでしまいそうなのに、考えるのは白クマさんのことばかり。あの子は大丈夫かな。お腹を空かせていなければいいけど、毛の色が違うとはいえ同じクマです。この雪の世界では白クマさんは生き残れないでしょう。寒さに足を取られ動けなくなってしまうのです。ちょうど今の自分がなっているように。はあ、最後にもう一度だけ蜂蜜を舐めたかったな。黒クマさんはそう思いながら目を細めます。すると雪の塊がこちらに向かってくるのが見えました。疲れているからでしょうか、その雪の塊はどんどん大きくなっていきます。そしてなぜか蜂蜜の甘い香りも。はあ、お迎えが来たんだな。黒クマさんはそう思ってゆっくりと目を閉じました。するとキューキュー。おや、聞き慣れた声に黒クマさんが目を開けると、なんとそこには白クマさんが蜂蜜が入った壺を加えて立っていました。雪の塊に見えたのは真っ白い白クマさんの毛の色だったのです。どうしたんだい、こんなところで。もう家からはだいぶ離れたはずなのに。キューキュー。どうやら白クマさんは黒クマさんの足跡を持ってここまで来たようです。それも黒クマさんよりずーっと早く。君は雪の中でも平気なのかい。キュー。変わっているね。そうです、白クマさんは黒クマさんと同じクマなのに、なぜかとても雪の上を歩くのが上手なのでした。それから黒クマさんは白クマさんの力を借りてお家まで戻りました。そこでびっくり。おやおや、いつの間にこんなに食べ物が増えたんだい。どうやら白クマさんは雪の中から木の実をたくさん集めてきてくれたのです。そしてお家に戻った黒クマさんは、白クマさんが集めてくれる食べ物を食べてすっかり元気になりました。そして長かった冬も明けたのです。うーん、お日様だ、また暖かい春がやってきたよ。ひゅーん。嬉しそうな黒クマさんとは反対に、白クマさんは暖かくなって悲しそうですが、ともかく二人は助かりました。それから数日後、春が始まり、 まだ少し雪が残った森の中で、黒クマさんと白クマさんが歩いています。後悔？難しいね。キューキュー。黒クマさんは白クマさんから雪の歩き方を教えてもらっていたのでした。そして白クマさんは、ああ違うよ、足を先に伸ばすんだ。うぎゅー。黒クマさんに木登りを教えてもらっています。こうして二人はお互いにできることを教え合い、もっともっと仲良しになっていきました。そして次の年、白クマさんのお母さんを探す旅に出るのですが、出会いのお話はこれでおしまい。黒クマさんと白クマさんは今日もあのとても広い美しい森の中で仲良く暮らしているのでした。おしまい。癒されました？